本日の築土鉱木ノート、同じ研究室の松岡博直くんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
松岡くんとは講義の、私たちの年は愛媛県の事前復興、災害が起こる前の復興を考えるというみんなでやるグループの演習のような授業で一緒でした。松岡くんは宇和島の事前復興を考えていたんですよね。
そうですね、宇和島でやっていて、
南海トラフ地震の事前復興を考えるというテーマでスタートしていたんですけれども、もともとは東北とか静岡とか、あとは伊豆大島なんかでもやっていたらしいんですよね、先輩方がね。
ああそう、伊豆大島、
そうですね、伊豆大島は多分土砂災害の事後の復興だったと思うんですけれども、
ああ僕らが多分やった時は 3.11 の復興の話が一番こう強く議論されてた時期でもあったので、基本的には津波の話でっていうことで、
そうですね、
半年間スタジオをやって、まあ、僕も宇和島の中で中心部の海沿いの部分でどうやったらこう津波被害から防ぐというよりは、まあ津波被害の中でもこう復興しやすい街づくりを考えていこうっていうような計画を立ててたんですけど、実際に去年起きたのは土砂災害だったっていう、うん、
そうですね、宇和島も被害が出ていて、うん、
そうですね、土砂災害の被害があって、実際に亡くなられた方もいて、うん、まあ被害があると、あの時先生も、まあ、僕らのスタジオの中で少しお話しされてたんですけど、やっぱり一つの災害だけにとらわれてたりだとか、まあ、災害の形を自分たちの中でこう、うん、これに違いないっていうふうにこう仮定してしまっていた部分があって、うん、その仮定のせいでこう自分たちの計画が結局実際に起こった被害に対しては全く効果がなかったような計画になっていたっていうのは、自分たちでも少し、まあ、衝撃というか、
うん、
こう、まあ、これからこう実際に実務に携わる可能性もあるような大学院生が取り組んでいるスタジオで、まあ、こういうことではダメだなというふうにこう痛感させられた部分もあって、
うん、
こう土砂災害と津波の両面みたいなのを考えていくとなると、実際にはその地区によってはかなり山と海が近い地区も多くて、
そうですね、
そうするとこうハザードマップでもう全部黄色いみたいな、
うん、
まあ集落とかも結構あるんですよね。
全部危険がある可能性がありますっていう表記になっているという。
でそうするとこう、まあ、今年僕上田さんと一緒にまたその復興スタジオの TA をやらせてもらってるんですけど、
そうですね、後輩を教えるティーチングアドバイザーという役なんですけれども、
そうですね、で、うん、そうするとこう結構漁村集落とか取り組んでると、うん、山のもうギリギリのキワキワのところまで海が来ていて、
うん、
でそのすごく小さい平らな部分低地のところにこう漁村集落が張り付いてるみたいな場所も多くて、
うん、
そういう場所でこう事前復興を考えようっていうと、まあ、基本的には今、愛南町のことをやってて、
うんうん、
まあ、そうすると、まあ、津波が来ると結構、まあ、水深が高い水深が予想されているので、うん、まあ、津波からどうやって逃げるかっていうことをメインには考えるんですけど、やっぱりまあ土砂災害も心配だっていうことになっていて、
うん、
それでこうよく言われるのが複合災害とか言って、
はいはい、
まあ、大雨の日に津波が来たらどうするかとか、うん、まあ、よく言う大潮の日に津波だと水深がとか、
はいはい、うん、水深が高くなってるから津波ももっと高くなって危ないっていうやつですね。
そうですね、そういうのを考えすぎると、
うん、
こう、まあ、なんていうか答えがこうなくなっていって、
うん、
巨大防潮堤みたいな話が出てきたりとか、
うんうん、そう、巨大防潮堤が本当に良かったのかっていうようなことはやっぱり今も各地で言われていることではあるんですよね。
考えるのも大事で、
うん、
こういろんな災害を考えるっていうのは絶対大事なんですけど、
うん、
なんか結局すごい全部考えると何もできないじゃんって言って思考停止するのは多分一番良くなくて、
うん、
まあ、確率の問題だと思うので、
うん、 その起こるか起こらないかっていうこと自体がそもそも
そうですね。だからいかに安全に、まあ、暮らせるだとか、
うん、
こう命を救えるだとかっていう確率を増やすような、
うん、
まあ、あの複合的な計画を作っていけるかみたいなことに、
うん、
まあ、多分なってくると思うんですよね、うん、
ひたすら大きな構造物みたいので防ぐ防ぐって言って全部やっていって、うん、住む場所が減っていくとか、
そうですね、
その元々持っている地域の自然の豊かさだったりとか、
うん、
そういうのが失われていくのがちょっとどうかなっていうことなんですかね。
そうですね、やっぱりその結構大きいものを作ると多分、ま、今すぐ例えば15年20年後ぐらいにその大きい防潮堤が完成して、
うん、
人の命が救えるようになりましたっていうふうになるとは思うんですけど、
うん、
実際に例えばその愛南町の、 あの漁村集落の多くはこう真珠の母貝養殖であったりとか、
あ、 そうですね、
まあ、あとはもっと南に行くとこういろんな魚がやっぱり取れるんですよね、
うん、
でそこのそのまあなんというかこう海のこう生態系があって、
うん、
でそれもこう確実にこう山とつながってるっていうじゃないですか、うん、でそのそういう、まあ、自然のこう循環がある中でそれをこう、まあ、ある意味防潮堤ってこう海と山との間に仕切りを作ってることになってるので、
うん、
確実にその循環は良くなくなってるんですよね、うん、でその時にその影響が出るのってまあ結構後なんですよね、
うんうん、
例えばあのどこだったかな、富士山の三保の松原とかでしたっけ、
はいはい、
の、 あの砂浜がこう削れてってるみたいな話ってもう元をたどるとあの高度経済成長の時の東京オリンピックの前の、
うん、
あのまあ、川砂利をこうたくさん取ったことが原因でこう砂浜が削れてたりするみたいな、
う
ん、要するにどこ
と、そうですね、その海岸に来てる砂って山で削れた砂が川から海に出てきて、
うん、
それがこう流れ出してっていうような流れがありますからね。
そうするとこうやっぱり土木工事のスケール感、うん、まあ、ダムを作る、防潮堤を作る、
うん、
まあ川から砂利を取るみたいな行為っていうのは、うん、結局影響が出るのはまあ50年100年後ぐらいにまだ影響が出てて、
うん、
で結局その対策をしてても影響が続いてるっていうところが現実だと思うんですよね、
うん、そうですね。
だから、まあ、防潮堤を作るっていうと結構まあコストの話とかがよくされてて、
うんうん、
まあ、そっちも確かに問題ではあると思うんですけど、
うん、
まあ、僕の一番こう、まあ、気になる部分としては、
うん、
まあ、50年100年その地域が豊かであるかどうかっていうのを考えた時に、うん、果たしてその、まあ、自然からもらってるものをこう、
うん、
もらい続ける上で、
うん、
その守り方が正しいのかっていうのを考えなくてはいけないなと、まあ、それをこうじっくり考えた上で必要だというふうになったならやっぱり作るべきだとは思うんですけどね、
うんうん、そう、自然の豊かさっていうのがこう生活の豊かさとか、うん、地域の資源っていうようなふんわりした言い方をされますけれども、
うん、
直接的に言うと産業に結構関わってるわけじゃないですか。
結構なりわいとか、
うん、
そのまあ、特に地方に行けば行くほど、
うん、
そういうものが根強くしっかり残ってる地域っていうのはあって、うん、そういうところって多分こう今東京に人がすごい集中してるじゃないですか、
うん、
で東京に人が集中してる理由ってきっとこう便利だからっていうのが一番、
そうですね、
移動の部分が一番大きいと思うんですよね、うん、移動でこう便利でいかに早く他の人とつながったりできるかみたいなところで、うん、多分その人はこう集まってる気がするんですよ、
うん、
でそうすると地方の例えばこう中核都市とか、
うん、
あのなんていうんですかね、県庁所在地なんかだと、
はいはい、
まあ、結構そういう部分でその東京と比較したその移動の速度ではちょっと劣っているし、
うん、
でなおかつその 昔はその県の中で一番移動の速度が速いってことで人が集まってきてた場所なので、うん、まあ、ちょっとその強みっていうのが他に難しい、うん、作り出しにくい場所だったりもするんですよね、うん、逆にもう少し外に行ってみると、うん、その実際に持ってる地域土地の地形とか歴史に基づく文脈がしっかりあって残ってて、うん、でそれに基づいて地域のこう良さみたいなのが、うん、そうですね、地域の良さっていうとこうちょっと軽い言葉になっちゃうんですけど、うん、まあ、産業であったり、うん、生活基盤っていうのが、うん、こうもっと長い時間軸の中でちゃんと形成されている地区っていうのがあって、うん、多分そういう地域っていうのはこの移動大好きっていう多分1世紀ぐらいが終わると、うん、このもう1世紀先にはきっとそういう、うん、その根強く500年とか長いスパンでちゃんと文脈を残してる生活基盤経済基盤を持ってる地域の方がまたこう人が魅力を感じる時代が来そうな気がちょっとするんですよね、うん、
22世紀
そうですね、僕はいないんですけどなのでそういうものを今のこの世紀の間大事にしないといけないと思ってて、
うんうんうん、
それをこうこの世紀の間に失ってしまうと、うん、きっと次の時代になった時に、うん、こう本当に大切にすべきだったものをその先代が失ってしまったっていうふうに多分まあ子供孫ぐらいの世代に思われることになる、うん、ような気がしていて、
はいはい、
なので何の話でしたっけ
地域の資源っていう話ですね。
だからやっぱりこう災害って結構100年とか1000年とか多分前の放送で、
うん、
津波の佐藤先生の話されてたと思うんですけど、
はいはい、
結構こう長い時間軸で、
うん、
その、まあ、地球自体はこう回っている話があったと思うんですけど、
うん、
まあ、それに近い話で多分地域っていうのを考える時もその地域 の, その本質みたいなものは多分僕らのまあ、なんていうんですかね、何が好きみたいな以上の長いスパンで語るべきものだと思うので、
うん
う
ん、
なのでそのいろんなこう大事にするものの一つとして、
うん、
多分防災っていう話があって、
うん、
そういうことを考えながら結構こう街づくりっていうのは本当はやらなきゃいけないのかなと。地区の
工学ノート、東京大学工学系研究科社会基盤学専攻で同級生の松岡博直くんをお呼びして、昨年半年間かけて考えていた事前復興計画、それに対して1年前に起こった西日本豪雨で考えたことをお話しさせていただきました。また来週お会いいたしましょう。